やなんか俺って友達結構多いじゃないですか。だからなんか多い友達っていうのと、まあ、うんうん、時々パーティーとかやってなんかイエーイウェイみたいなそういうことやるようなイメージってあるじゃないですか、うんね、だから俺ってそういうふうなことをなんかあんまりアピールしないように、うんうん、じゃないとあんなんかリア充っていうふうに思われてなんかやばいなっていうふうな感じもあるから、だからそこら辺もスルーして、うん、自分のスルースキルなんかガンガン高めていこうと思ってるんですけど、
うん、うん、大事大事。
まあその辺のことは全部俺の夢ということでですね。
どっちだ。
Facebook
それは夢っていうのは憧れの方か見ちゃった方かどっちなんですかね。
憧れかな？憧れかな？一度でいいから、俺もフワちゃんになりたいっていうね、そういう感覚。
フワちゃんはそういう人じゃないと思います
から。そうなんだよね。フワちゃんってすごいよね。なんか、うん、イグジットも多分同じだと思うけど。うん、なんていうかその、
そうじゃないですよ ね。
表向き、いやまあわかんない、知らないけど、表向きのイメージとちょっとね、うん、違うっていうのは、まあ、ゴッドタン界隈でも伝えられていましたけど、
うん、
まあだからそういう、なんつうの、うん、まあみんなさ、二面性、三面性、四面性、いろんな面でね、うん、多様に生きてらっしゃるとは思うんですけど、
ね、
はい、なんですけど、
ありますか、
うん、まあちょっとさ、友達っていうそのもう友達って言葉遣いももう大人になったらあんましなくなってきて困ったもんなんですけど、
うんうんうんうん、
でもどうかなんか友達がいたらなんか楽しいかなとかね、なんかこういう時友達に相談するもんなのかなとかちょっと思ったりとか、いろいろこうそういうなんていうんですかね、実際はやったことないけどそういうふうな思いに駆られたりとか、うん、ドラマ見てるとやっぱそういうもんなのかなみたいな、うんうんうん、ちょっと反省のに香りで背中を押されて辛い時があるんですけど、
うんうんうん、
そんな僕にもやっとチャンスが来まして、
チャンス、
まあ Facebook ってご存知、世界中で使われてる仕組み、
うん、もう存じ上げてますよ。ザッカーバーグさんがね、ザックさんが、そうそうそう、はい、
卒業写真で可愛い子見つけるみたいなことで始まったらしいですけど、
映画ソーシャルネットワークより、はい、
俺にさ、なんと友達申請が来ました。
お、
いやまあまあそいきなり友達 なんだろうとか思ったんだけど、まあ前澤友作からね、うん、前知ってる、前澤友作、
前言うは知らないですけど、前澤優作はなんか聞いたことあります。
優作がちょっとなんか、すいませんけど、ちょっと、彼女知ってますか、ちょっと俺友達ちょっとなりたいんですけど、みたいな、こう、パッピッピッきまして。
ほら。
いやいや、おいおいおいと、ね。まあ、友達申請を押してきたんだと思ってさ。
押してきたんだと、
うんうん。ちょっとね、考えたわけ。これは何だと、
ほうほうほう、
これは、うん、優作寂しがってるなと思ってあんだけお金があってさ、宇宙に行くだとかさ、芸能人と付き合っても結婚しないだとかさ、うん、まあ、本当に自由奔放、いつまでも子供のような心の持ち主ですけれども、そんな彼でもやっぱり友達っていう概念にやっぱりね、打ち震えてるんだと、あ、同じなんだと思ったわけ。だって結局ほら、うんうんうん、友達っていうのはさ、お金じゃ買えないわけですよ、うん、
はい、
なるほど、彼も悩んでるんだなと思って、うんうん、でそれでまあ ね、
なるほどね、
友人申請来たから、まあしょうがないな、うん、でちょっと心配だったから、ちょっと最近のプロフィールどうなってるかちょっと確認してみたら
心配、うんうんうん、
うん、まあちょっとこれから短めにパパンと行くよ、お金を配りますみたいなこと書いてあるわけ。なんか
だってまああの人金配りおじさんでね、
ランダムで、そう、なんか友人を探して配りますみたいなこと書いてあって、いや悲しい男だなと思って、うん、そんな言い訳しないと友達申請ができないって、ほんと相当参ってんだなと俺は心配になっちゃって、だってね、お金配りますからっつって、そんな言い訳しなくていいんだよ、素直に俺の胸に飛び込んで来いよと。まあ俺から言うのもなんだけどね、俺だって友達はいない、お前も友達がいない、じゃあ俺たち友達になろうよ、まあ、本当なんかね、町場の公園で出会った2人がさ、急になんか砂場で友達になる、そういう感覚なんか俺たちできるんじゃないかなと思っていたん ですけど、まあちょっと思うことがあって、思うところがあって、
あら、
前澤友作を甘やかしてはいけないっていう、ね、ところにちょっと一気にたどり着きまして、うん、今の友人申請はちょっとね止めてるところですね。
あら、もったいないかもしれないよ。
前澤友作は今はじりじりと、ね、悔しがってると思います。俺がお金のことばっかり言い過ぎたから、この人はいや、あのポンは振り向いてくれないんだっていう、そういう気持ちになってるんじゃないかなと思って。まあね、皆さんもそういう友達のね駆け引き、なかなか最近ないと思いますけど、ぜひねこういう時はあの存分に楽しんでいただきたいなというふうに思っている今日この頃でございました。
マジですか？え、それで終わらせるんですか？
それで終わらせます。
注意勧告をしなくていいですか？
注意勧告。いや、だから、まあ、俺は簡単には友達にならないよ。そんな簡単にはね。
寂しい優作がもしかしたら、世界中の誰かに声かけてるかもしれませんよ。いや、
だとしても、俺は厳しく見積もりますよ。はい、うん、ちょっと待てと。お前の心をまず開いてから、俺のところに来いと。そういう気持ちで言うという。
これ、本人なのかな？本人なのかな？
いや、うん、なんだろうな。そこはあんまり疑ってあげなくてもいい。友達、ね、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたらよろしゅうございます。ということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストでございます。はい、いい加減なことばっかり言ってますけど、お相手は、はい、カルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
マイペースお天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ということでね、くだらない雑談を終えまして、うん、じゃあニュースからいってきましょうか。真っ暗なトピックス10ということですね。10個いきましょう。まずはゲーム&ウォッチフルカラーになって復活、スーパーマリオ35周年でということで、スーパーマリオのね35周年企画でいろいろとこう商品が出る発表が先日ありましたけれども、まあ、その中で、スーパーマリオブラザーズがゲームウォッチで楽しめるっていうふうな、まあ新しいゲーム機なのかな、まあまあその、スーパーマリオ1と2となんかあとおまけのボールっていうゲームができるのが発売されるということなんですけれども、スーパーマリオに思い入れあります、
うんうん、そうですね、ちっちゃい頃にスーパーファミコンとか持ってた、はい、あの持ち始めた時に一番最初にプレイしたゲームだった
んです。スーパーマリオワールドの頃かな、そうすると。
あ、そうですね、そうですね。
なるほどね。なんかね、あの、うん、スーパーマリオカートっていうゲームも、あの実際にお家の中を走らせるみたいなゲーム、うん、今度出るんですよ。
あ、買いましたよ、予約しました。
早いっすな、さすがスイッチユーザー。
なんかもう売り切れになりかけてたんで、あ、これはやらせなばと思って、
ちょっとまあ、うん、まあね、そんなに面白いのか分かりませんけども、やっぱちょっとお祭りな感じがあったので、うん、ちょっと楽しいなという感じですよね。そしてエンタメ系でもう一個、ね、3体などですね、人気対外政府3部作が Netflix で実写ドラマ化されるというニュースが
来ましたよ。ゲームオブスローンズチームね、
Netflix は中国制作による、SF 映画ルテンの地球というのも独占配給しているそうで、なんかちょっとそういうものもあったんだなということなんですけど、3体めちゃくちゃ売れてるから、うん、まあ、どんな話か俺、まあ、あんまりまだ把握してないんですけど、とにかくよく作れるなみたいなことだよね、うん、きっとね。
これが出ちゃうから、うん、だから、ね、原作を読むタイミングをちょっと悩んじゃいますね。
まあでもね、映像があるとすごく読みやすくはなるんじゃないかなと思いますけどね。
そうそうそう、だからドラマ化されてから見るか、うん、それの前に読んじゃうかっていうのね、はいはい、悩ましい。
まあでもね、読んだ方がいいような気もしますけど、うん、さあそして3つ目、オンライン授業続く現役大学生悲しきキャンパスライフ、バイトも帰省もできず退学検討が 9.8%という IT メディアのニュースですね。なんか最近僕もね、大学生とちょっと話す機会があって聞いたんですけど、やっぱオンライン授業とかになっちゃうと、まあ、当然ですけど、例えばどっか下宿っていうか一人暮らししてる意味がまあなくなるわけですよ。学校行かないわけだから。
そうですよね。
そうすると実家に戻るとか、あとね、ちょうどその春休みぐらいのタイミングだったりするから、あの緊急事態が始まる頃がね、だからもうお家に、実家にいてそのままあのそのまま実家に居続けるみたいな感じで、そうするとさ、部屋の契約が 半端なわけですよ。いきなり辞めらんないから、だからずっと空き家のまま、あの一人暮らしの人のお家とかは空き家のまま半年1年とかっていうふうに
金払ってなきゃいけないんだ。そう
そうそうそう、それはね、まあそれは現状のルールではしょうがないんですけど、だから時々その自分の住んでない部屋をチェックするみたいな話とかしてましたね。
なんか前になんかの番組で話してましたけどね、うん、あの結構やっぱ教授とかがご年配の方が多いから、うん、そこで感染しちゃうリスクっていうところを考えて、まあ、大学時代に行かせないようにしてるみたいな話をしてたんですけど、うん、なんかそれだったら、まあ、大学生だけでも行って、うん、教授は自宅とかなんか特別な隔離されたスペースから授業をするっていうのでいいんじゃないかみたいな話をしてましたね。
まあね、これはだからね、本当まあ、それも一つだと思うし、リスクをどう取るかっていうのが、うん、だ大学でさ、もし何か起こった時にさ、うん、めちゃくちゃ面倒くさそうじゃん、うん、それはなんていうか。
そうなんですよね。
しかもね、そのちょうどコントロールするのが難しそうなお年頃でさらに密になっちゃうっていう状況があるから、うんうん、なかなかね、とは言いつつも、だって本当に映像だけとかさ、なんならね、宿題だけみたいなことも場合によってあるんだって。だから本来の授業分は取れてんのみたいな感覚にすらなるとか、まあ逆にレポートだけだから楽できますみたいな話もあるらしいんですけど、まあね、そういう意味でお金がちょっとね、失敗でもできなくてっていう風な話は確かにそうなんだなと思いますが、まあ一方でね、総合方向型のオンライン授業が満足度が高いなんていうのもあるから、まあその個別にはいろいろとこういい面もあるから、それをね、本当に微妙なところを設計していくっていうことなんだと思うんですけど、まあとりあえず現状としては厳しいのもあるのかなっていうニュースですね。はい。そして、茂木外務大臣、日本語分かっていただけましたかの振る舞いをどう見るかというニュースがありまして、これオレンジさんご存知ですか？
うん、ニュースは知ってます、
はい。まあ、この、ニュースで、まあ、記者がね、質問をしたんですけれども、うん、なんていうのかな、まあ、これあの記事の方に書かれている、英字新聞のジャパンタイムズの記者とのやり取りだそうなんですけれども、まあ、要はいろいろこう細かいことなんですけど、要はその茂木大臣に聞いたことをちゃんと答えてないというのが、まあ、一番軸なんだと思うんですよね。そのなぜ、うん、そういう措置を取ったのか、科学的な根拠を教えてくれっていうのに、それ答えてない、そのまあごまかしの一環でこういうふうな話があるというふうに、まあ、僕はちょっと記事を読んで思ったんですけど、
ご飯論法ね、
うん、そうなんだかね、この不思議な感覚がしますよね。同じ地域から日本国へ、日本国籍の方が外国籍の方と一緒に戻られて、全く別の条件が設けられ、その中には例えば事前検査だったり、同じ地域で住んでるところから全く別の条件に入って入国が完全に認めないケースもあったんですねと。まあだからちゃんと答えろよっていう風な話だと思うんですけど、なんかこういう、だから逆に言うとさ、こういうことが問題になった時にだけ僕らがチェックしちゃうみたいなのって、なんか裏腹だなと思いますよね。やっぱこのシンプルにこの質問の課題についてちゃんと答えてないことに問題があるというところもあると思うんで、なんか失礼っていうところに僕らがね、こう目をいってしまうあたりは、まあ、僕らというかマスコミなのかな、なんか悩ましいなとか思いますけどね。ちゃんと言え、茂木さんって思いますね。そして、JR は終電時刻を30分繰り上げるということで、まあ、利用者がちょっと減ってるとかね、そういうことで別な対応にお金を振り分けたいとかあります、うん、それから、新型コロナ接触通知技術、あのアップルとかグーグルがデフォルトでその、まあ、仕様を持ってるんだけど、あのいわゆる共通の仕様としての、ものだけじゃなくて、それをアプリ化して、通知する仕組みも提供するっていうらしいんですけど、でもう今実装されてるのかな。でそれは、国でオリジナルで作ってないところは使ってくださいみたいな話らしく、今日本ではココアを使うっていう風な話なんだけど、こういうのをお姉さん聞いた時に、うん、なんかオフィシャルのアプリと日本が作ってるそのココアとどっちがいいって思います？ざっくりなこと聞くけど、
まあ、いやオフィシャルの方が僕は使いやすいですね。
変な感じだよね、うん、でもまあ今はルール上だと実用上も、まあ、ココアじゃないと意味がないらしいんですけど、まあ、そんな話もあるみたいですよ、うん、
はい、いやまあココアをオードリー・タンが作ってるとしたらココアを使ってると思うんですよ僕
まあね、その辺もね、そのココアについての情報公開とか説明をね、もっともっとできればよかったんでしょうけどね、うん、ちょっと今更結構ややこしい、うん、まあでも、まあ、今はそんなに、ね、ちょっとまあ問題もありますけどね、まあまあ難しい。そして、7個目、オンライン飲み会参加経験者は 18%、 遠距離の相手と開催できる一方、終わり方が難しいとの話とか、それがこれに関連して、うん、日本市場に配慮、Zoom 最新バージョンで役職者を上位に表示がついに実現ということで面白いですね。
これ別にあれですよね、あの場所を移せるようになったってだけですよね。
そうそう、まあ、だから固定でその座長みたいな人が、うん、あの同じ場所に置かれるみたいな、そういうふうなことなんだと思いますけど、
うん、別に Zoom がその上座システムを導入したとかっていうことじゃない
ですもんね。まあ、上座っていう意味ではないと思いますけど、その、まあ何ね、議会の中の議長が同じ場所にいた方が分かりやすいじゃんとか、うん、プレゼンテーターが同じ場所にいた方が分かりやすいじゃんみたいなことだとは思うんですけどね。まあでもね、オンライン
上座はくだらねえけど、うん、なんかそのシステム自体はいいんじゃないかなと思います。
そうね、うん、まあ上ね、なんか失礼ね、うん、その、上司が去った後にログアウトするみたいな、そういうねご苦労もあるみたいですけどね。まあまあ面白いですけどね、そういうのね、それをコントにしていただきたいですけど、うん、ぜひね。
はい、そうですね、志村けんさんにね、やってほしかったな、
はい、
うん、
さあ、予定いきましょう、パッと、ね、障害者スポーツ日本パラ陸上選手権が、9月6日まで行われています。そして、合流新党代表選が公示ということで9月7日ですね、これ候補者が共同記者会見ということで、まあ、国民民主党と、立憲民主党か、
うん、
ね、どうなって
泉さんと枝野さんですね、うんうん、はい。
そして、7月の家計調査が9月の8日に発表されるということで、6月の家計調査では酒類が前年比2桁増、お酒をねお家で飲む分が増えてるんだって、
うん、やべえじゃん。
まあでも外食のお酒は減ってるらしいから、まあそういうことなんだと思うんですけどね、うん、それから9月8日はですね、サンフランシスコ平和条約調印記念日ですね、うん、これがまあ僕らね終戦記念日って8月15日と思ってますけど、あれは正確に言えばその発表したというか、うん、言っただけのことなので、うん、正式に、まあ、多くの連合国との戦争状態が終結したのはこの、9月の8日なんですよね、うん、でこの辺とかはなんかちょっとざっくりなんだけど、ちょっと認識を正確にしていった方がいいし、この意味とかもね考えてもいいのかなと思います。そして9月9日は令和元年房総半島台風から1年経ったということです。あと世界占いの日でもあるそうですよ、はい、
うん、
そして、9月10日は世界自殺予防デーだそうです、はい、うん、まあね、9月に入って、まあ、今年はちょっとバラバラですけど、学校が始まるとね、まあ、そういうちょっと気持ちが落ち込んで亡くなってしまう人も多かったりするということなので、まあ、この辺ちょっと気遣っていただいて、うん、ホームページとかでもね情報が出てたりしますんで、この辺はちょっとチェックしていただいてもいいのかなというふうに思います。はい、というような感じですね、はい、あと同時多発テロなんかも9月11日はあったり、うん、9月12日は、自民党総裁選挙の記者クラブ討論会が一応やるみたいですよ。
うん、
はい、
うんうん、
さあそれではニュースから世間話いきましょう。5つネタを拾っておりますので、皆さん好きなのを選んでください。まずは1つ目、あなたは幸福ですか。日本の子どもの幸福度、健康は1番なんだけど精神的な幸福度はワースト2なんだそうです、まあ、なんでこれ子どもばっかりじゃなくて俺たちどうなんだっていう、そういうふうなちょっと話ができればなと思います。そして2個目、先々週のモノクロ写真を AI でカラー化、資料対話で色補正という、まあ、プロジェクトについて、記憶の回答というプロジェクトについての記事がありました。なんでこれを受けて画像か動画化できたらという、あなたの私の回答したい記憶ありますか、あの時のあの映像見たいとか写真見たいっていうのがきっとあると思うんですけど、その辺のことをちょっと聞いてみたい、うん、そして、3つ目、N 校、N 校ね、に政治部というのができて、うん、で、まあ、政治のことを考えるという部活なんでしょう、うん、初回は麻生副総理が登場するそうですよ、うん、 はい、特別講師には国際政治学者の三浦瑠麗さんが出るということで。でまあ、なんかさ、これはまあこういうこと聞くと、ね、そういう話になりがちなんだけど、でも俺今ね政治をどうやって学ぶのか、それはその政治家として、うん、なんかこう必要な情報を知ったりとか、どうやったらこう、うん、まあ、政治を回していくようなそういうスキル、これをもうマニュアルとかもないんですけど、でも、ね、なんとなくさ、あの耳かじった情報だけじゃなくてこう理路整然とやる方法って、まあ、なんか知っておいた方がいいというか、まあ、全員がというよりかはそれがないと、うん、なんか強いやつがただ、ね、わがまま言わすみたいな、そんなことじゃ困るわけだから、だからちゃんと政治をする方法についての理解をしておかなきゃいけないし、うんうん、その先生って誰かっていうのももちろん重要なことだとは思うんですけど、うん、なんか人に結構、ね、うんうん、お願いしちゃってるなという気がするんで、この政治を学ぶ方法ってどういうのがいいのかなって話をちょっとしたいな。4つ目、ユーミン批判の、まあこれ教授なのかな、謝罪ツイート、自身の発言の不適切さに思い至りましたというようなことで、みんなに聞こえるような乱暴な言い方をする気持ちの訳をちょっと話したいなと思いました。なんかこれはね、多分もう数知れず行われていることらしい、今でも多分リアルタイムであるんですけど、まあ、政治家とかね、あの著名人に関わらず、なんでこういうことになっちゃうのかなっていうことをちょっと気になりました。さあ、そして5つ目です。オレンジさん、
ゲームと組み合わせて面白そうなものってということでですね、はい、あの今やってるセデックっていうんですかね、いろいろな技術とかの発表のイベントの場で、うん、今回、はい、リングフィットアドベンチャー、任天堂が作ってる大ヒットゲームソフト、リングフィットアドベンチャーの、まあ、制作秘話みたいな話をされたらしくて、まあ、今僕自身もリングフィットめちゃくちゃハマってるので、うん、それもまあゲームとフィットネスっていうものの組み合わせ、まあ、それのすんごい苦労の話を、まあね、スライド含めて、まあ、僕は現地に聞いてるわけじゃないですけど、その資料を見るにすごい苦労があったんだなっていうのが分かったんですけど、うん、なんかそういうもの、現実世界、まあ、いわゆる、まあ、ゲームっていうとね、テレビなり、まあ、ディスプレイの中でずっとゲームをし続けて終わりみたいな感じになっちゃってるけど、それの外側にあるもの、現実世界の、まあ、営みとかいろんな活動みたいなものと組み合わせて何かできるものって他にあるのかしらみたいなことはちょっと考えてみたいかなと思っていたりします。
なるほど、ありがとうございます。さあ、この5つですけれども、まああのいいよ、今日喋るって話でもなくてもいいんですけど、喋りたいのはどれ、例えばどれですか。
いやどうでしょう、いいっすよどれでも。
あんまりってことね。
いやどれもいいなと思って。
はいはいはい、そうですね、まあ、ちょっといろいろこれね話しきれない感じがするから、じゃあ、
うん、
ゲームと組み合わせた面白そうなものの話をちょっとしましょうか。
妥協で僕に行くのやめてください。
いいっすよ。いや、ちょっと別な、ね、タイミングでいろいろ、あの前回もあの改編の話は、うん、あのワンコーナー使ってやったりしたので、まあ、ちょっと別でやってもいいんですけど、いやゲームもねこれ、うん、話し切るのはすごく難しいと思うんですけど、いやシンプルに何か組み合わせたいものあるのかなと思って。
いや組み合わせたいもの逆に何かあるかな。例えばその外で見ている映画の鑑賞とかさ、あのネットフリックス見てるとかも、はいはい、ある種ゲーム性を加えられるとか、まあネットフリックス自体もあの選択するねゲームみたいなものをやってたりするんですよ、ブラックミラー、バンダースナッチみたいな、ああいうのもやってたりとか、本を読むっていう行為とかももしかしたらゲームと絡んでやるとなんか面白くなりそうだな。ただそうした時になんかそのゲーム性とかゲーミフィケーションみたいな言葉って昔からあったりしたんですけど、うんうん、なんかそれをとはなんか違う気がするんですよ、この任天堂のやり方って。僕はリングフィットアドベンチャーをやっていて、うん、なんか絶妙なんですよね。ゲームをしてる感じとも違うし、フィットネスをやってる感じとも違うし、両方をなんか混ぜ込んで楽しめてる感じがするので、うん、そこら辺のバランス感覚難しいなと思いつつ、なんかいろいろとチャレンジしてほしいなとは思ったりはするんですけどね、うん、とはいえまあゲームクリエイターの方々そこら辺いろいろ考えてらっしゃるだろうから、うん、なかなか難しいなと思うんですけど、ポンさんなんか浮かぶのあります？この組み合わせて面白そうな
の。そうですね、まあ、前ちょっと出てた話ではあの、まあ、これすごく簡単に言うと桃鉄ってことだと思うんですけど、そのリアルな地図情報とか 土地の情報みたいなものとゲームを合体させるっていうことがうまくいけば、ま、勉強しながら、ま、ゲームも楽しめるみたいな、そういうことできると思うんですね。で、なんだっけ、なんたら仏島みたいなやつありましたよね。何津島だっけ、忘れちゃいましたけど、あれなんかも、まあ、津島っていうね島の、地形なんかがそのまま、利用されるってことだと思いますし、当時の歴史みたいなものを、考えるっていうこともできるみたいなことがあるので、そういうふうな組み合わせもあるのかななんていうのは思いますね。うん、あとスマホのゲームだとね、結構いろんなことができて、あのニュース的にはドラクエウォークにタニタ監修のライフログ機能が入るっていう風な、ニュースもありましたけれども、まあ、食べ物の情報を記録するっていうことと、まあ、移動系のゲームねを合わせるっていうのは一つあるのかなというふうに思いますよね。うん、はい、まあね、こういう組み合わせはなんかアイデアがあると面白いかなというふうに思いますんで、ぜひいろんなことをねやってみたいなと思いますけど、オレンさんいかがですか。
うん、
なんかいろんな組み合わせね、あの可能性感じられますよね。
うん、
うんうん、はい、ということで、
なんかね生活に馴染むものですよね。なんか前にポケモンで、うんうん、あったじゃないですか、その睡眠から、
はい、そうですね、まあ、発表まだしてないのかな、なんか計画は出てましたよね。
ね、うん、なんかだからそういう生活に馴染むものだったりすると無理なくいけるのかなみたいなことは思ったりはしますかね。
そうね、結構いろんなものを合体は実はさせてるんだよね。何がいいだろうね、うん、なんかでもちょっと本当になんか全く想像しえないものを組み合わせる、ちょっとビジネス考えようか一個
ね、まあ壮大というかコストがすごいことになりそうですけどね、うん、
ありがとうございます。まあ、ちょっとね、あのゲームの話は別なコーナーでまたちょっとまとめてしたいなと思いますんで、ぜひその時にまた話していきたいなと思います。ぜひぜひ。はい、ということで種ラジの種枕でございました。はい、お相手は、そうですね、最近あのコーヒーのアイスばっかり飲んでて、もうお腹がブチョブチョになってくるんですけど、まあ、このコーヒーがね依存性が高くてもうずっと飲んでます。助けて、ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。